今日の聖書箇所はイザヤ書43章1節から7節、新改訳聖書2017年版旧約聖書の1237ページです。旧約聖書の1237ページです。それではお読みいたします。だが今主はこう言われる。ヤコブよ、あなたを創造した方、イスラエルよ、あなたを形作った方が、恐れるな、私があなたをあがなったからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎるときも、私はあなたと共にいる。川を渡るときも、あなたは押し流されず、火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃え尽かない。私はあなたの神、主、イスラエルの聖なる者、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身代金とし、クシュとセバをあなたの代わりとする。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにする。恐れるな、私があなたと共にいるからだ。私は東からあなたの子孫を起こさせ、西からあなたを集める。北に向かっては引き渡せと言い、南に向かっては引き止めるなと言う。私の息子たちを遠くから来させ、娘たちを地の果てから来させよ。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造した。これを形作り、またこれを作った。以上です。今日は古谷仁二牧師より人生の目的と題しまして、メッセージを取り付いていただきます。
皆さんおはようございます。湘南四教会による、講談交換でまたこうして皆さんとお会いできまして、感謝です。私は湘南キリスト教会牧師の古谷であること以外あまり自己紹介をしてこなかったと思わされます。私がクリスチャンになった、私が救われたきっかけなどをこう短くまとめました、この教会案内というのがあるんですね。そこに記されていまして、それを読みたいと思います。そして、少し私についてもですね、お話ができたらなと思っています。プロフィールともう一つその次にですね、私の自己紹介にもなる言葉なんですけど、どうぞ聞いてください。人間は何のために存在し生きているのかの問いに答えを与えるであろうと考えた。この世の真理を探求するため会社を辞めカナダへ。そこで聖書の言葉に出会い、万物と自分をも創造された誠の神に出会い、神が目的を持って自分を作られたことを知る。それからは今までに経験したことのない幸いな充実した人生が与えられていると、このようにですね、もう本当に短く書きました。人間は何のために存在し生きているのかという問い、このことについて 神様は聖書を通して教えておられます。この御言葉にご一緒に向かいたいと思います。一言お祈りしたいと思います。私たちの天の父なる神様、あなたの苦しい導きによって、ご摂理によって、こうしてお一人お一人が導かれて、誠の神様に出会い、そして真理を知って、また素晴らしい救い主イエス様を知り、信じて救われた方々がおられます。またまだ弓道中であっても、また初めてであっても、イエス様がおっしゃったように、天の父が引き寄せない限り私のところに誰も来れないとおっしゃいました。見えざる神様の御手があることを覚えます。どうぞ神様が今日も生きて働かれており、私たち一人一人愛しておられ、そして神様の身元近くへと来て、神様の救いと全く憩い平安をいただくようにと、神様がそのように招いてくださいますので、どうか神様のその御声招きを聞いて、神様のところに皆集まってくることができますように、主の近くに来ることができますように、この朝どうか4教会それぞれの教会において、神様の御言葉がそれぞれの群れにふさわしく語られて、神様の恵みと祝福と導きと、そして励ましといただくことができますようにお願いいたします。今どうぞこのしもべを通しても、また共に神様の御言葉に向かうときに、神様が私たちに教えてくださいますように、素晴らしい祝福の御言葉を、御教えを私たちに与えてくださいますようにお願いします。この祈りを主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。人間は何のために存在し生きているのかという問い、多分皆さんも一度や二度はですね、考えたことがあるのではないでしょうか。どうですか。あるという方、ちょっと手を挙げていただけます。やっぱり大勢の方が、そうですよね。一体人間は何のために生きるのかなとね、そもそも本来何のために生きるんだろうかと、このように考えたことがあると思うのです。人間にとってこれは最も重要な問いではないかと思います。私は大学生の時にこの問いを真剣に考えましてですね、かなり、悩みもしました。近くの親しい友達とですね、よくこのことについて話し合って議論もしました。その答えが分からなければ、人間本来何のために生きるのかという、その答えが分からなければ、人生はナンセンスということになるし、もう生きられないなと、そのように思いました。人間にとって最も重要な問いですが、私には答えが分かりませんでした。で、周りを見回して、あるいはテレビ、本を読んだり、見てですね、この答えを持っている人がいるとは思えませんでした。しかし、しばらく考えた結果、その答えはあるというふうに考えました。どういうことかと言いますと、人間は誰も知れないけど答えはある。私は大学の電気通信工学科という、学科に所属していたのですが、さまざまな物理の法則なども、もともとはこうあったものですけどね、それを人が探求して発見してきたわけです。だから真理はある。だから人間がそれを知らないだけだと、先人たちがですね、何年にもわたってですね、探求して探して、こういう真理があったっていうね、いろんな物理の法則も発見されてきたわけです。だから真理はある。 人間はなぜ存在し、本来何のために生きるものなのか、こう説明してくれる真理がある。ただ人間がその真理を知らないだけだと、そのように私は考えました。これはこの、まあ、仮説と言えますよね。これは正しいとこう思いましたね。この仮説は皆さんもどうですか、ね、同意してくださるのではないかと私思うんですけど、私はそれをこの世の真理とね、こう名付けました。それを探求したいと、そのこの世の真理が全てをですね説明してくれるというふうにですね考えて、その探求したいと思い、それを実行に移したんです。でその実行したことが先ほど読んだですね、もう短く書いてある言葉だったんですけど、分かったでしょうか。もう一度読みますとこうです。人間は何のために存在し生きているのかの問いに答えを与えるであろうと考えた、この世の真理を探求するため会社を辞めカナダへ、そこで聖書の言葉に出会い、万物と自分をも創造された真の神に出会い、神が目的を持って自分を作られたことを知る。それからはとね、その結果もですね書いてあるんですけど、今までに経験したことのない幸いな充実した人生が与えられていると、こういう結果となったという、まあ本当に想像しませんでしたけど、本当に最愛を私は得たと、私が期待した以上のですね、はるかに勝る神様の救いを得たと、真理も知ったということになったわけです。皆さんは自分は何のために存在し生きているのか、この答え、しっかりその答えを持って生きているでしょうか。どうでしょうか。人間は本来何のために生きるものなのか、この答えを持たなければ人は的を得た生き方はできません。感謝なことに神様は聖書を通してそれを私たちに教えておられます。聖書の一箇所、イザヤ書43章7節の御言葉です。今日の聖書の御言葉、私の名で呼ばれるすべてのものは、神様がそのようにおっしゃる、私の名で呼ばれるすべてのものは私の栄光のために、私がこれを創造した、これを形作り、またこれを作った。素晴らしい真理の御言葉です。神様が語られる私の名で呼ばれるすべてのものとは誰のことでしょうか。これはキリストにある者たち、クリスチャンではないかと思うでしょう。その通りです。しかし7節全体の意味を正しく理解するために43章1節からご一緒に見たいと思います。一節、だが今主はこう言われる、ヤコブよ、あなたを創造した方、イスラエルよ、あなたを形作った方が。ヤコブという人の名が、後にその名を神様がイスラエルに変えたことが創世記32章に記されています。皆さんもご存知ですね。生まれた時はヤコブと名付けられてね、後に神様がイスラエルと、あなたの名はもうイスラエルだと、このように変えたんですね。皆さんもご存知です。イスラエルという名をここでヤコブと呼ぶのは、それはですね、初めに主が存在するようにこう創造した人であることを、ね、指しています。このイザヤ書は約 BC700 年代ですから、ヤコブが生まれて育って、成長してね、また召された、そのずっと後のことですよね。ここでは、まあ、イスラエルの民、ヤコブの子孫たち、子たちにこう語っているわけですよね。そのイスラエルをここでヤコブとこう呼ぶのは、初めに主が存在するように創造した人であることを指しています。彼は誕生した時、双子のお兄さんのこうかかとを掴んで こう出てきたというね、母の胎からね、母の胎のいる時から喧嘩してたっていうね、そういう人、それでヤコブと名付けられました。かかとを掴んでいたからヤコブと名付けられた。で、彼はね、利己的で、父と兄を騙して自分の意志と力で生き、主に信頼することの全く足りないものでしたが、神様の導きと訓練をこういただいて、こうだんだんとこう変えられて いきました。そうして主が彼をイスラエルとこう名付けたんです。これをイザヤ43章1節の言葉は表していると思います。だが今主はこう言われる、ヤコブよ、あなたを創造した方、イスラエルよ、あなたを形作った方々と。主が初めに創造したのがヤコブ、そして主が彼を導いて御心の姿性質にこう教え導いて形作っていったのがイスラエル。まるでね、陶器師が器を形作るように、ね、神様が形作っていったのがイスラエル。まあそれは完成形ではないんですけどね、つまり成果のことですよ。清められていくっていうね、初め自分中心だったものがだんだんとね、訓練されて神様の訓練を受けてこう変えられて成長していく、形作ったと言っているんです。主が清めてきたことを形作ったと言っています。ここでは、イザヤ書の時代ですから、 BC 8世紀ですから、ヤコブはかなり前に召されていて、直接的には彼の子孫イスラエルの子らに向けて主は呼びかけている言葉です。その神主が言われる言葉が1節4行目の、見てください、1節4行目の恐れるなです。主に従わなかったためにさまざまな苦難があり、皆さんも知ってますよね、イスラエルの民ね、神様に忠実に従いました、全然背きっぱなしでね、だからものすごい苦しみを受けましたね。そう、主に従わなかったためにさまざまな苦難があり、今日もそうです。もし神様に従わないならば、そのようなことも多く経験するでしょう。でもそれは神様が引き戻そうとするね、愛の、御手があるということですけど、当時のこの時のイスラエルはさまざまな苦難があり、心配や悩みがあり、死の危険にさえ直面していた、その民に向かって主は恐れるなと言います。そして続いて理由を言われます。私があなたをあがなったからだと。あがなった、それは代価を払ってご自分のものとしたということです。それで続いてこう言われます。私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のものと。代価を払って自分のものとした、だからあなたは私のものと言います。主はご自分のものとしたゆえに、イスラエルに対して次のようにされると言います。2節を見てください。あなたが水の中を過ぎる時も、私はあなたと共にいる。川を渡る時もあなたは押し流されず、火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。この表現、実際に水の中を進んでいった経験を持つイスラエルの子孫も、また聖書を読んでいる私たちも、神様が言わんとしていることが分かりますよね。それはさまざまな危険やいかなる困難の中を行く時も、もう神様の絶大な守りをが約束されている、ね、神様のものとされたもの、クリスチャンもそうですよ。その人々にはもう神様のね、絶大な全能の力による守りが約束されているというね、ことを表した表現です。これはイスラエルは神様の前にまだまだ欠け多いものなのに、なぜ主はこれほどにもう守ってくださるとね、約束してくださるのか、実際守られるんですけど、どうしてそこまでしてくださるのか、理由を3節で語ります。見てください。私はあなたの神、主イスラエルの聖なるもの、 あなたの救い主であるからだと言います。神様は契約によりご自身イスラエルの神となってくださったのです。それはイスラエルに対して何をされる神なのか、3節2行目の言葉、イスラエルの聖なるものとはですね、これはイスラエルを清めるお方ということです。清めるためにね、導き教え、まあ、そのようにされる方です。3行目の言葉、あなたの救い主とは、それはイスラエルを救う方ということです。だからどんな時にもあなたを必ず守ると言われるのです。だから神様のものとされた人は本当に幸いなのです。次、3節4行目を見てください。3節4行目ですね。私はエジプトをあなたの身代金とし、クシュとセバをあなたの代わりとする。神様はあなたのためには大きな代価犠牲を払うと言っています。イスラエルの子らを救うためなら、もう大国エジプトをあなたの身代金とするし、クシュとセバをあなたの代わりにすると言われるのです。まあ、なぜそこまでと思います。なぜならと主は4節で言います。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているからだと言います。続いて、だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにすると言われるのです。イスラエルの子らを救うために必要ならば、他の偉大な国々や国民を犠牲にすると主は言われるのです。まあ、このようにどれほどに主がご自分の民をこう思っているのかは、その支払われる代価の大きさによってわかるんです、ね。ところで、この4節の主の言葉は今日の私たちにも向けられていることを知っているでしょうか。皆さん、神様は皆さんにも語っているのです。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると。神様がこの私をと、本当だろうかと思うかもしれません。本当です。証拠があります。神はあなたをあがないご自分のものにするためにとてつもない犠牲を払ったからです。神の独り子を犠牲にし十字架につけたからです。とてつもない犠牲です。神は大切なご自分の御子を皆さん私たちの代わりとし、贖いの代価としたからです。神はそれほどにあなたを愛しており、あなたは高価で尊いと言っているのです。あの有名なヨハネ 3-16 にありますが、神は実にその独り子をお与えになったほどに世を愛された。まだまだ神に背く人々を愛されたと、そのように神様は語っています。神はすべての人のためにご自分の御子の命を与えられました。神がどれほど私たち一人一人を思っているのかは、その支払われた代価の大きさによってわかるのです。それにしても神様はなぜイスラエルの子らを、また同様に私たちをこれほど愛し、高価で尊いとされるのでしょうか。答えは、それは43章冒頭の言葉、神様が私たちを、イスラエルを創造したからです。神様がもう思いを込めて一人一人目的を持ってお作りになったからです。だから私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると言われるのです。 神はこのようにイスラエルの子らにご自身を表し、それで五節で言いますね、恐れるな、私があなたと共にいるからだと励まされます。この神様が共にいてくれるなら恐れることはないと皆さんも思いませんか？そうですよね、思いますよね。ですから私たちに必要なのはもう神主を正確に知ることです。どういうお方か、信じる者をどう取り扱われるお方なのか、御言葉を通してよく知ることです。ここに書いてあることは当時のイスラエルの子らに対してです。それでもこれは今日の私たちにもこう適用できると信仰者は理解できます。その通りです。しかしこの聖書はそれだけでなく、今生きている今日の私たちについても語ります。それが五節の三行目からです。見てください。三行目から、私は東からあなたの子孫を来させ、西からあなたを集める、北に向かっては引き渡せと言い、南に向かっては引き止めるなという、私の息子たちを遠くから来させ、娘たちを地の果てから来させよと、神様は将来こうすると言われているんです。そうですよね、あの冒頭の私は東からあなたの子孫を来させると、ね、あなた未来のことを言ってますよね。将来のことを言ってるんです。将来神様は必ずこうすると言ってるんです。言われていることは何か、神がヤコブ、イスラエルの子孫をもう東西南北、遠くから地の果てから集めることですね。また捕らえられている状態から神が解き放ってご自分のところに来させる人々であることを語っています。また遠くから地の果てから来させる私の息子たち娘たちと神が呼ぶ人々であることが分かります。一体誰のこと、何のことでしょうか。これはまずですね、こうではないということを言いますね。これはですね、旧約のイスラエルのあの捕囚の民のイスラエル、あ、ごめんなさい、エルサレム帰還のことではありません、ね、捕らえられた捕囚からバビロンからとかね、あの捕らえられた状態から帰ってきますよね。それは旧約聖書に書いてありますけど、そのことではありません。あの実際ですね、捕囚の民の帰還は実際この東西南北からではありませんでしたし、あるいは地の果てから来させるもぴったりしません。そうですよね。あるいはこれはですね、1948年のイスラエルの国の再建のことでもありません。これは新約聖書の光に照らして私たちが理解できることです。それは物理的な出来事ではなくて、これは霊的な神の救いを指しています。これは罪のうちに歩んで神から離れていた人々が神に立ち返ることを言っているんです。遠くにいたね、者たちが、神に背いていた者たちが帰ってくると、神様のお近くにやってくるということです。罪に囚われていた者たちが、ね、解放されて神様のもとに帰ってくるということなんです。実際にそれを示唆している新約聖書の言葉があります。どうぞメモしてね、あの今どうぞ聞いてくださればいいんですけど、第2コリント6-17-18、どうぞメモしておいて後で確認してください。第2コリント6-17-18ですけど、読みます。どうぞ聞いてください。あ、そこでですね、第2コリント6-17からで、使徒、第2コリント6-17、そう書いてくださいね。第2コリント6-17、はい、と18ですけどね、はい、2節読みますね。そこで使徒パウロがね、コリントのクリスチャンたちに罪から離れなさいと こう進め、そして神様はこう言われるからと言って旧約聖書を引用しました。こう言います。それゆえ彼らの中から出て行き、彼らから離れよ、主は言われる。汚れたものに触れてはならない。そうすれば私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となる。全能の主は言われる、ね、このようにですね、旧約聖書を引用してパウロがコリント要人の、ね、クリスチャンたちに向かってこう言ったんですよ。何のことか分かりますよね。汚れたもの、ね、罪から離れなさいと、そうすればと神様は言うんですね。私はあなた方の父となる、あなた方は私の息子娘となると。そうですね、皆さん神様は天のお父様という方々いますよね。女性ならばそれは神のことされましたけど娘ですよね。男性ならば息子ですよね。息子たち、そうです。神様は、私はあなた方の罪から離れるならば、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となると、全能の主は言われると、これをパウロは引用しました。またパウロはエペソのクリスチャンに向かっても言いました。どうぞ次にメモってください。エペソ2の13です。書けました？エペソ2の13。後で確認してください。今読みます。こういう言葉です。しかし、かつては遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスにあって、キリストの血によって近いものとなりました。とね。こういう言葉でパウロが、ね、言ったんですよ。これエペソのクリスチャンたちに向かって言ったんですよ。幼児に向かってね。かつては遠く離れていたあなた方も、今はキリストの血によって近いものとされました、なりましたと。ここで言う遠い近いは、それは物理的な距離ではないですよね。霊的な距離ですよ。神様との距離を言っていることがわかります。これはエペソのクリスチャンたちについてです。そして、主の救いに預かった者たちが、将来天の御国に集められる描写があるんですけど、イエス様が語りました。ね、救われた者たち、神様を信じた者たちがね、将来天の御国に集められるこの描写、メモしてください。マタイ8章11です。書きました。マタイ8の11。イエス様がこう言います。あなた方に言いますが、多くの人が東からも西からも来て天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きますと、このようにイエス様がね、語っておられたんですよ。あなた方に言いますが、多くの人が東からも西からも来て天の御国で食卓に一緒に着きますと。これは将来の天の御国に集められる描写です。救われた者たちがね、まあ、以上のことをイザヤ43章5節6節は示しているでしょう。つまり将来神様が罪に捕らえられていた人々をあがない、ご自分のものにすることを示している言葉です。誰のことでしょうか。今日の私たちクリスチャンのことです。また今信じなくても、この先信じる方々のことですよ。新約聖書は血筋ではなくて、死を信じる人々が誠のアブラハムの子であり、真のイスラエルであると教えています。つまり私たちクリスチャンのことです。ですからこのイザヤ43の5節の3行目からはですね、これは今日の私たちについて語られている御言葉なんです。最後に7節で神様がこう言われます。私の名で呼ばれるすべてのものと言いますね。誰のことでしょうか。神様が私のものとした人々のことです。1節から4節で語られているイスラエルもそうです。また6節の 神様が私の息子たち娘たちと呼ぶ人々が私の名で呼ばれるものです。これらの人々合わせて7節で私の名で呼ばれるすべてのものとこのように言ったのです。そのすべてのものは神様が素晴らしい目的を持って創造した者たちだと言われます。私の名で呼ばれるすべてのものは私の栄光のために私がこれを創造した、これを形作り、またこれを作ったと。神様は単に私たちを創造しただけではありません。神の栄光のために創造したのです。神の栄光のためとは神様が崇められるためということです。褒めたたえられるためということです。新約聖書では神に栄光を期すという言い方と神を崇めるという言葉はですね、同じ言葉が使われていてどちらかに訳しています。もう一個ちょっと聖書を言うんですけど、第一コリント10章31節の御言葉はこうです。第一コリント10の31ですけど、第一コリント10の31どうぞ聞いてください。こういうわけで10の31です。こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもすべて神の栄光を表すためにしなさいとあります。神様の名で呼ばれる者たちね、目的はこうですよと、何をするにもすべて神の栄光を表すためにしなさいと。そしてイエス様は次のように言われました。イエス様の言葉ですけど、マタイ5の16ですけど、マタイ5の16です。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。天の父が、神様が崇められるようになるため、そのために私たちね、生きるようにと、そのようにイエス様もおっしゃいました。神の栄光のために生きることは、それは神様ももちろん間違いなく喜ばれますよね。だって神様がおっしゃってますから。それだけじゃない。神の栄光のために私が生きることは、それは周りの人々の益となり、また自分にとっても益、幸いとなるんです。何にも増して周りの人々の幸い、益となり、自分自身の幸いとなる。もし私たちがね、神様の栄光のために生きるならばそうなるんです。私たちは神様の素晴らしい栄光を表すことができるものとして作られました。この私が、そのように思わされることです。神様は皆さん一人一人を思いを込めて、目的を込めて作られたんです。私たちクリスチャンは神の栄光のために神様が創造されました。しかも一人一人を異なる形に作り、さらに作り変えてくださるんです。皆さん、この真理をしっかり知っていただきたいと思います。神様が皆さん一人一人に、ご自分に込めた思いを知って、そしてこの地上を生きるなら、神様は喜ばれ、その人を祝福され、もう用いられることは間違いありません。実際そのような証しを私も聞いたことがありますが、私たちいろいろな悩みや困難や、あるいは病をですね、持っておりますが、病にもなりますが、あるいは 切なる祈りを祈りが聞かれて病が癒されたと、そういう証も聞いたことありますよね。でも神様は最善をなさいますからね、今癒されることがいいのか、あるいは3年後がいいのかですね、私たちには分かりませんけど、神様は必ずご自分のものにはね、必ず最善を与えてくださいますから、私たちは神を信頼していいんです。一人の牧師であり、また神様に用いられた説教者が、スティーブン・オルフォード先生という方ですけど、もうだいぶ前に召されたんですけど、その先生の私も講義をですね、何度も聞きました。ビデオでですね、もう召された後ですから。その先生が神様に用いられたんですけど、でも、もう病でもうほとんどろくに歩けないような、あれは事故でしたでしょうかね、そのような姿になって、しかし宣教師であったお父さんからの手紙をいただいて、主のために生きる人生でなければ、まあ、それは本当に虚しい空虚だというような意味のね、手紙をいただいて、ベッドで祈ったということなんですね。神様がもし私を癒してくださるならば、すべての生涯自分自身を神様に捧げますと、そのように祈って、神様はその祈りを聞いてくださって、その体を全く癒してくださり、でその後長年にわたって教会の牧師となり、また牧師たちを教える、そのようなですね、先生になられたと。そしてその教えを私も聞くことができたということなんですね。ですから私たちは、まあ、苦しい時にとにかく主を助けてください、癒してくださいとね、祈っていいんですけどね、建前とかはねダメですから、素直に主をお助けくださいと。しかしイエス様がお手本示されたように、ものすごい苦しみもだえながら祈りましたよね、ゲツセマネの園で。はじめは何でも主よどうか助けください、導いてくださいと、自分にとって良いことを求めますけど、でもだんだんと教えられて、いや自分にとっての最善は何なのか、それは神様が教えていることだと、主の栄光のためであるということにね、気がついていくときに、主の栄光のためとは、それは自分にとっても最善なんですよね。それを求めていくならば、その願い祈りは聞かれるということなんですね。ですから神様が私たち皆さん一人一人に込めた思いを知って、目的を持って作られたんですよ。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造した、これを形作り、またこれを作った、この神様の目的を知って地上を生きるならば、また生きようと願うならば、神様は喜び、その人を祝福され、用いられることは間違いないと、そのように言うことができるということです。そして神の栄光のために皆さんが生きるならば、最も充実した人生を生きるものとなります。では祈りましょう。今黙祷のうちに一人一人、どうぞ神様に新たな決意を祈っていただきたいと思います。しばらく黙祷のうちに祈りましょう。天の父なる神様、私たちは神様の素晴らしい栄光を表す器として、一人一人思いを込めて作られたということを教えられました。それゆえ神様は、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると言われます。なんという身に余るお言葉でしょうか。こんな私を神様はこれほどに思っていてくださることを知り、驚き圧倒されます。 この上は神様が私たちに期待している目的に生き、神様の愛のうちを感謝しつつ、主の栄光のために生きることを願いとして歩んでまいります。どうか引き続き私たちをお導きください。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ではお座りいただいたままで新聖歌266番罪咎を許されをもって主を賛美いたしましょう。Oh!